耳で立ち読み新刊ラジオ。皆さんこんにちは。新刊ラジオ第1131回5月18日号をブックナビゲーターの矢島雅宏です。
皆さんは普段予想とか予測ってしますでしょうか？こう言うと僕が真っ先に思い浮かぶのはやっぱりそのギャンブルの競馬なんですけれども、まあ皆さんの競馬予想とかどのくらい当たるんでしょうね。僕はだいたい5レースに1回ぐらいですね。マイナスです。でこのですね、予想予測、まあもちろん競馬とかギャンブルやらない人でも、あの経済予測とかね、自分の仕事の予測とかは結構すると思うんですよ。あのこのぐらいこういう商品を展開すればこのぐらい売れるだろうとかね、そういう予測をねする立場にいる方もいらっしゃるかもしれません。今回はですね、最も経済予測が当たると評されている方の、まあこう経済をね、あ、なるほどこういう風に予測するのかという本をご紹介しようと思います。重要なことは経済学だけじゃダメなんです。では参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本はダイヤモンド社より出ております中原圭介著、経済予測能で人生が変わる、仕事も投資も成功できる、起こり得る未来の読み方という本です。まずは著者のご紹介なんですけれども、中原圭介さん、エコノミストでありファイナンシャルプランナーの方です。金融コンサルティング会社アセットベストパートナーズ株式会社の代表取締役兼ディレクターという肩書きをお持ちですけども、この方ですね、金融機関への助言とか提案や顧客の資産運用コンサルティングなどを行う傍ら、執筆とかセミナーなどでね、まあ、金融教育、投資家教育の普及にも努めていらっしゃいます。で2008年9月に起きたリーマンショックと、その後のね経済混乱を2005年の時点で予見してまして、まあ、今最も予測が当たるエコノミストと評されていてね、まあ、非常に注目されているエコノミストの方です。で、そんな中原さんが今回書かれたこちらの本、テーマはこんな感じです。起こりうる未来を読み解くための思考とアプローチ方法を解説する。まあ、ぶっちゃけた話、もう経済予測をねどういう風にやってるのかをお教えしますよという本なんですけども、まあ、2005年の段階でリーマンショックを予測できたというのがね、非常にやっぱりいい売り文句でありいい実績であるというですね、まあ、どんな考え方をしているのか非常に気になる人ですね。では内容の紹介に参ります。まずはねタイトルにある経済予測能なんですけども、注意したいのが経済学の本ではありません。それを象徴するように第一章のタイトルがこんな感じ。経済学だけでは経済予測はできない。はい。中原さんは何でもですね、実体経済は教科書通りには動かないという持論をお持ちなんですね。で、この理由としては、実体経済は国同士や企業同士、個人同士の意思と欲望が複雑に絡み合って動くので、経済理論だけでは解釈できないからだ、というふうに続けています。うん、これは僕もなんとなく理解できますね。で、経済に関する知識を吸収することというのは非常に大事だし、不可欠なことなんだけども、それだけでは不十分だよというのがこの中原さんの考え方です。まあね、確かに経済学だけでね、全部が解決できたらですね、世の中にこんなにたくさんいる経済学者がですね、リーマンショックとかね、バブル崩壊で引き起こすわけがないわけです。で、実際経済の専門家と言われる人や、経済学者の読みとか発言っていうのはね、外れるケース非常に多いんですね。例えば本の中に載ってました、グリーンスパン前 FRB 議長の発言、2006年11月なんですけども、アメリカの住宅市場調整の最悪期は脱した、というふうに発言しています。しかしその翌年2007年にサブプライムローン問題が顕在化、そして、バーナンキ FRB 議長は2008年4月にベアスターンズのような問題が起こることは想定していないと発言し、同じ時期2008年4月に、リーマンブラザーズの元 CEO リチャード・ファルド氏が当社の最悪期は去ったというふうに発表しました。結果はご存知の通り5ヶ月後に、9月ですね、リーマンブラザーズ倒産という結果になっております。まあちょっと政治的な背景もあるかもしれませんけれども、にしてもね、専門家の方々が思いっきり違うことを言ってるわけです。中でもですね、特にバーナンキ議長はですね、ハーバード大学で経済学を学んで、マサチューセッツ工科大学で、経済学博士号を取得し、さらにブリンソン大学経済学部長までも務め上げてきたというね、非常にその学識のある方なんです。でも、外しちゃった。というわけでね、経済学だけでは実体経済は予見できないよというのが、この本の中原さんの意見。じゃあですね、中原さんは一体どのようにして経済予測をしているかというとですね、まあ、経済学だけにとらわれない、まあ、独自の思考法とアプローチをしているんだそうです。 何でも中原さん、経済予測能を身につけるためには経済学だけではなく様々な知識や対極的な視点から物事を捉える力を養うことが非常に大切であると言っています。中でも中原さんが進める、ね、有益な知識は、以下の3つ、歴史学、心理学、哲学。というわけで本の2章ではこの3つにたどり着いた経緯を、そして3、4、5章では、それぞれの学問の知識がどのように経済予測能に関係しているのかを述べています。で、今回新刊ラジオではですね、この3つの中から心理学にね焦点を当てて紹介していこうかなと思ってます。まあ、経済学がね進歩してもやっぱり人は人でね心がありますから、まあ、その欲とか恐怖心とかね、そういったものゆえに、まあ、思いもかけない流れが起こることがあるんじゃないかと。これを理解してるだけでね、経済予測に役立てることができるわけです。で、例えば、まあ、よく出てくるバブル経済、これはねこの心理学が役に立つ典型例なんですが、まあ、バブルはですね、ある日一気に投資熱が高まるものじゃありません。まあ、最初はですね、需要の不均衡によって高値がついて、これがバブルの第一段階、そこに目をつけた投機家の買いによって価格が上昇する、これがバブルの第二段階、さらにその波に乗ろうと一般人も市場に参入し始め、急激な上昇局面に入る、これがバブルの第三段階で、この第三段階、つまり一般投資家が参入する頃には、相場がピークに差し掛かっていると。で、価格が上昇しすぎて買い手がつかなくなり、売りが始まるバブル第4段階を迎えます。するとですね、売り手が多くて買い手が少ないという状況になって、価格がどんどん下落していって、高値掴みをした人は大損して、バブルは終焉となるわけです。ここにどういう風に心理学が入ってくるかというと、まあ、簡単に言うとですね、お金を儲けようという欲が投機家を動かして、なんかこのチャンスに乗り遅れると損するんじゃないかとか、みんな買ってるし自分も買った方がいいんじゃないかっていう脅迫観念が一般投資家に現れ始める。そしてピークが過ぎて売りが始まると、もう不安というのが恐怖心に変わって、もうとにかく売らなきゃーと、売ろうとしていく人たちのね、パニックで大暴落をしていくと。災害があった時ですね、例えば飛行機とかで火災があった時に出入り口にこの人が殺到するっていう、なんかそのパニックがありますけども、まあ、これに非常に似ていますね。このように心理学から経済予測をするってことが可能なわけです。新刊ラジオでも以前紹介しましたけども、世界初のバブル、世界大恐慌のね、17世紀オランダで起こったチューリップバブルなんかもね、まさにこの典型例でしょう。なんかピーク時にはチューリップの球根1個で豪邸が買えたらしいですよ。ね、でもね、やっぱりね、こういう先物取引にしようね、証券取引にしようですね、やっぱり人間の心理っていうのは似たところがあるんじゃないでしょうか。で、もう2つ説明されてます、歴史学と哲学もあるんですけども、これもですね、アプローチ次第で経済予測に大きく踏み込めるんですけども、これは皆さんちょっと本を読んでね、確かめてみてください。で、そろそろまとめに入りますけども、こちらの本をおすすめしたいのはですね、まあ、著者の中原さんも言ってるんですけども、まず経営者の方、まあ、経済予測っていうのはね、経営者の方だったらこう攻めとかね、守りの時期を的確に捉えて、まあ、効率的な経営をするために役立つので、ぜひおすすめしたいと。またですね、学生の方でも勤めたい企業の成長性を図ることで人生設計に大いに役立つでしょう。また経済とは一見縁遠いね、主婦の方も、まあ、将来の家計における収入と支出を考えてお金の使いどころを見極められるし、高齢者の方でも資産運用を考える一助になると、そんな風に言っています。まあ、確かにこう考えると経済予測ってのは僕らの意外と身近なところにあるわけですね。来年再来年、もしくは10年後は一体いくら儲かるのかっていう、そういうところに経済予測ってのは役立つと思います。なのでこちらの本、まあ、ビジネスマンのみならずね、幅広い方ぜひ読んでみてください。経済書をね、普段読まない方はですね、パッと見ね、とっつきづらく見えるかもしれませんけども、もう読み物だと思ってね、読み切ってしまえばね、意外と読める一冊ですから、まあぜひこれをね、機に経済書にチャレンジしてください。では最後にこちらのコーナー、矢島のドッグイヤー。はい、ブックナビゲーター矢島の独断と偏見でおすすめのページをご紹介するこちらのコーナーですけども、一つ目ではですね、今回本編ではあえて触れませんでした、第6章の新聞を経済予測に活用する技術、これなんですけども、近年問題になりました派遣切り、その発端になったトヨタの派遣社員の契約解除の新聞記事、これはね、当時非常に小さな扱いだったそうです。中原さんがこれを見た時にどんなことを想像して予見したのか、204ページから208ページに書いてあります。二つ目はですね、中原さんが予測できなかった事例について触れられている部分なんですが、中原さんが予測できなかったあることというのはですね、 とある思い込みが原因だったんだそうです。一体どんな失敗談があるんでしょうか。気になった方は228ページから231ページです。以上、矢島のドッグイヤーのコーナーでした。では書籍情報です。経済予測能で人生が変わる、仕事も投資も成功できる、起こり得る未来の読み方、中原圭介著、ダイヤモンド社より税込み1575円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介しました本いかがでしたでしょうか。まあ経済予測とかね、経済を読み解くって本はいろいろありますけども、やっぱり経済学だけってのは不安なものがあるっていうのね、なんか僕がなんとなく思ったことを書いてくれた本だったのでちょっと嬉しかったです。で関連書籍のご紹介なんですけども、まずはこちらの本、人は感情より感情で決める、直感の罠を味方に変える行動経済学7つのフレームワーク、新刊ラジオ第981回で紹介したものですね。今回の本と非常に似てます。もう一つが、経済ニュースの裏を読め、先行き不透明な時代に押さえておきたい56の知識、これが新刊ラジオ996回で、あの三橋貴明さんの本ですね。これも経済ニュースの裏を読むというね、なかなか面白い本でした。こちらの関連書籍2冊、バックナンバーへのリンクをですね、新刊ラジオの、ね、個別ページに貼っておきますので、皆さんぜひ新刊 JP に来てください。新刊 JP へのアクセスは、各種検索サイトで新刊 JP もしくは新刊ラジオと検索してください。では、今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。
オーディオブックのフィービーインフォマーシャル、書籍や講演会を音声化したオーディオブックのおすすめコンテンツを紹介するコーナーです。お相手はこの方。
はい、どうも、財布の紐が緩い石橋優です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
あのね、ラーメンを食ってるといつの間にか財布から金がなくなってる。
トッピング追加してるわけじゃなくて
じゃなくて、あの多分ね、毎日のように食ってるからだと思う。
なるほどね、はい、まあ景気対策になっていいんじゃないですか。
でもあのね、なんかでちょっと会計学とか学んだ方がいいのかな、はい、というわけでですね、本日紹介したいオーディオブックこちらでございます。
経営の対極をつかむ会計、健全などんぶり勘定のすすめ。はいはい、まあ、簡単に言うとね、こちらの本、あのオーディオブックになりましたけども、はい、会計のことを少し分かるようになりましょうというね、ほうほう、まあ、経営者とか、まあ、中小企業の経営者でも何でもいいんですけども、うん、はい、そういうビジネスマンに向けて書かれた本です、はい、で会計のことが分かるようになると何が分かるかっていうと、はい、世の中のいわゆるそのお金を通した世の中の動きが分かる、
う
ん、
ほうほうほう。
でこの本がちょっと書かれたら古いんですけども、はい、あのこの作者の方が今儲かってる会社どこだと思いますかっていうと、みんな楽天とかソフトバンクとか言うと、
はい、
でも楽天ソフトバンクって実はそのこの本書かれた当時って赤字なんですよ、は
い、あ、そうなんですね。
先行投資で結構お金ばらまいたんで結構赤字なんですね。で皆さんそれ知らないと。
はいはいはい、有名企業だからといって儲かってるわけではなかったです。
はい、だから他の本なんかでもよく言われてますけども、はい、なんか本当世の中にある中小企業というかちっちゃなお店でもものすごい儲かってるところとあまり儲かってないところがあったりすると。でそういうのを分かるためにその会計学というか会計書、財務諸表とかを見るようになりましょうと。
はあ、なるほどね。
でもう健全などんぶり勘定って書いてますけど、はい、経営者はもうどんぶり勘定でもいいからとにかくお金の流れが分かるようになろうと、はい、
なるほどなるほど、
はい、なのでこちらの本はあのすごい難しい会計の本と、うん、簡単すぎてあんまりにも経営者視点になってる、はい、あの会計の本の中庸を取ったそうです、
はい、あ、なるほどね、
はい、
どちらでも足りないところを補いつついい場所取りましたという、
いい場所取りました、
はいはいはい、
だからこの本 あんまりね、難しいことは書かれてないと思うんですけど、バッサンどうでした？
まあ、僕で全然会計わからない人なんですけども、はい、結構わかるように作られているので、まあ、新社会人の方とかにはぜひぜひ聞いていただきたいオーディオブックになってますね。
なるほど、まあ、まずはこの辺から始めてみてはいかがでしょうか。
はい、というわけで本日紹介したオーディオブックはオーディオブックポータルサイトフィービーで配信しております。アクセス方法は各種検索サイトで FEBE と検索していただくか、カタカナで FEBE と検索してください。
はい、皆さんのご来訪お待ちしております。
待っております。